1995年1月17日、私はその時5歳で、当時の記憶はあまりありません。震災についての情報は本やテレビで得たものがほとんど全てです。それらの多くはたくさんの人が死んだこと、残された人が元の生活を取り戻すために必死で生きてきたこと、その結果神戸の街に賑わいが戻ってきていることを伝えています。一方で災害時での葬儀など亡くなった人を弔うということはなかなか語られてきませんでした。今回私がお寺の住職である吉本さんにお話を伺ったのは、そんな残された人たちの死ぬことへの向き合い方、そして日頃から生や死と向き合い私たちにそれを説いてくださるお寺の先生の話を伺いたいという理由がありました。吉本さんに震災当時の様子をお伺いしました。
走り回ってましたね。こんな綺麗な格好ではなかったし、作業着を着たままで、
はい、
今朝衣もないですよ、
はい、
うん、作業着のままで声かけられたらあちこちお経上げに行ってましたね。
そして吉本さんはその弔いに走り回っていた中でも人の死を間近に経験しておられました。
まあ檀家の方は気になってね、とりあえずまあ歩いてみようと思うて、はい、だからまあ日の手が上がってたから、うん、ひょっとしたらうちの旦那さんあの辺りかもしれんって言って、ね、行ったんですよ、
はい、
で案の定も焼けてて、
はい、
うん、でまあ名前は相手出しませんけども、はい、うん、その息子さんが前通ったら、おられたんですよ、
はい、
で、まあ、うちの母親が中に埋まってるんやということを言われたんでね、
はい、
ほんなら助けようと、助けようとも道具も素手ですからね、
はい、
あの時の素手でやってることを言ったらまあ大したことないですよね。で声は聞こえてるんで、
はい、
でとにかく助けなあかんと。だけど後ろから火が回ってきよんですよ、うん、でお母さんがもうええと、もうあなた行きなさいと、まあ、あの時もう分かってたよね、自分のその置かれた状況が、うん、で息子さんにもうあなたはまあ家も行きなさいと。でだけどまあ言われても寸前まで来てたけど、だから結局ね、私もだけど自分が可愛いんですよ。自分は犠牲になってまで助けることはできなかった。逃げましたね、私はね。結構逃げたんですよ、
はい、
うん、でそのまあその方はまあその中で焼かれて亡くなっていったんやけどね、うん、あの時の人の死んでいく叫び声、
はい、
匂い、埃り、ああいうのはマスコミでは一切伝わることはできないですよね、
はい、
それを私は まさに経験して、ああ地獄というのはやっぱりこの世にあるんやなと、その時に私思いましたね。
吉本さんの記憶にある震災の情景、私は地獄という言葉にハッとしました。あの日マスコミが伝えた震災と神戸の方々が体験された震災、この2つの間にはとてつもない差があるようでした。そして自然災害を前にして人がいかに無力であるかと感じました。震災から3ヶ月ほど経ち、親戚の家や近くに仮住まいをされていた吉本さん、お寺の再建までには檀家の方の強い願いがあったといいます。
まあ、とにかくお寺を、まあ、仮本土でも建てなあかんと、
はい、
ね、お寺はやっぱり仏様をご安置してお迎えして、うん、その時もお仏さんが瓦礫に埋まってて、もう京都 の仏芸の方で修理してもらってたんですよ、
はい、
うん、でまあその帰るまでにはとりあえずここに仮本堂を建てて、その時に仏さんを迎えせなあかんと、
はい、
それが震災あとお盆過ぎぐらいかな、まあ、簡単な建物をここに建てて、
はい、
建てましたね。でその後何年か経って、もうこの建物もう、2000年できて10年になるんですけども、はい、まあ当初はまあね、10年ぐらいはまあこのままでおらなあかんなと思ってたんやけども、まあ檀家さんってありがたいもんで、とにかくまあある方がね、90近いのおばあちゃんが、私の生きている間になんとかお寺を復興してほしいとっていう言葉が上がったんですよ。その時にみんながそうやと言ってくれてね、ほんでおかげさんでまあ早い時期にね、10年前にまあまあこういう形やけども、
はい、
まあとりあえず復興できたかなと思ったんですよ、
うん、 2000年、そうして再建された純勝寺。門がなく、お寺が持つ暗い印象がありません。吉本さんのモットーである、地域に広く開かれたお寺にという思いが込められています。